最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。皆さんこんにちは。2026年6月17日水曜日、はるかです。気になるニュース一緒に深掘りしていきましょう。さて、6月17日は砂漠化および干ばつと戦う世界デーです。これは国連が定めた国際デーで、地球規模で進む砂漠化の問題について国際的な意識を高める日なんだそうです。砂漠化って聞くと遠い国の話のように感じるかもしれないけど、気候変動や土地の劣化は私たちの食料生産や生活にも関わってくる大きな問題なんですよね。最近では衛星データを使って土地の状態をモニタリングしたり、 AI で水資源を効率的に管理したりと、テクノロジーの力でこの問題に立ち向かう取り組みも進んでいるんですよ。壮大な課題ですが、技術がどんな貢献をできるのか考えさせられますね。さて、今日のポッドキャストですが、前半は経済の大きな動きについてです。富士通の会長辞任のニュース、そして日銀の利上げ決定とその影響について複数の記事から詳しく見ていきます。後半は打って変わって技術の話題、AI による開発が当たり前になる未来を見据えた GitLab の新しいソースコード管理サービスと AI コーディングアシスタントクラウドコードを使った具体的な開発フローについてじっくり掘り下げていきたいと思います。それでは本日もスタートです。まずは少し衝撃的なニュースから。富士通の古田英半田会長が16日付で辞任したという発表がありました。ヤフーニュースによると、辞任の理由は女性に関連する不適切な行動が確認されたためと説明されています。具体的な内容は明らかにされていませんが、今月に入って会社側に情報が寄せられ、調査の結果不適切な行動が確認されたとのことです。古田氏本人から取締役の辞任と、29日に予定されていた定時株主総会での取締役候補を辞退する申し出があり、会社側も16日の取締役会で辞任を決定したそうです。この辞任に伴い、会長の後任は現時点では未定で、当面は会長職が空席になるということです。大企業のトップに関するこういうニュースは会社のイメージにも大きく影響しますよね。特に最近は企業のコンプライアンス、つまり法令遵守や倫理観といったものがこれまで以上に厳しく問われるようになっています。テクノロジーで社会をリードするような大企業だからこそ、経営トップには高い倫理観が求められるということの表れかもしれませんね。
続いては私たちの生活に直結する経済の大きなニュースです。日本銀行、日銀が16日に開いた金融政策決定会合で、政策金利を現在の 0.75% 程度から 1% 程度に引き上げる、いわゆる利上げを決定しました。ヤフーニュースの記事を複数参考にしながら、このニュースを詳しく見ていきましょう。まず、この利上げは2025年12月以来のことで、政策金利が 1% に達するのはなんと1995年以来、約31年ぶりの高い水準なんだそうです。すごいですよね、31年ぶりって。私が生まれる前の話です、なんて言ったら年がバレちゃいますかね。ではなぜ今利上げに踏み切ったのか。その背景には中東情勢の悪化による原油価格の上昇があります。これによって日銀は物価が想定よりも上振れするリスク、つまりインフレが進みすぎる可能性を警戒する必要があると判断したようです。実は今回の決定会合は、病気治療のために入院中の植田総裁が欠席するという異例の状況だったんですが、出席した8人の政策委員のうち7人が賛成して決定されました。ちなみに反対した1名の委員は、物価の上振れリスクよりも生産や雇用の下振れリスクの方が大きいと考えて金利の据え置きを主張したそうです。専門家の間でも意見が分かれる難しい判断だったことがうかがえますね。さて、この利上げ、私たちの生活にどんな影響があるのでしょうか。一番分かりやすいのは銀行預金の金利と住宅ローンなどの借り入れの金利です。 まずプラスの面から。銀行にお金を預けている人にとっては受け取る利子が増えます。早速、三菱 UFJ、三井住友、みずほの大手3銀行は普通預金の金利を現在の 0.3% から 0.4% に引き上げると発表しました。これは8月3日から適用されるそうです。今年3月に日銀がマイナス金利政策を終えた時点の普通預金金利が 0.001% だったことを考えると、なんと400倍になる計算です。すごい上昇率ですね。みずほ総合研究所の試算によると、今回の利上げで家計全体では年間1兆円、1世帯あたり平均で年間2万円のプラス効果が見込まれるそうです。特に金融資産を多く持つ高齢層にとっては恩恵が大きくなりそうですね。一方でマイナスの影響ももちろんあります。それはお金を借りている人たちの負担が増えることです。代表的なのが住宅ローンですね。住宅ローン比較サイトモゲチェックの運営会社の試算によると、例えば5000万円の住宅ローンを35年の変動金利型で契約している場合、金利が 1.25% になると、毎月の支払額がこれまでの14万7043円から約5900円増える計算になるそうです。住宅ローンを組んでいる人の約8割が変動金利型を選んでいると言われているので、影響を受ける家庭はかなり多そうです。他にも有利子の奨学金や教育ローン、自動車ローンなどの返済額も増える可能性があります。企業経営にも影響は避けられません。みずほ総研の試算では、金融・保険業を除く全産業で経常利益が 1.0%、 金額にして1兆1000億円押し下げられると見ています。特に有利子負債、つまり貸金の割合が多い中小企業は影響が大きく、資本金1000万円未満の企業では経常利益が 6.6% も減少する見込みだそうです。景気回復の足かせにならないか、少し心配な数字でもありますね。
このように日銀の利上げは預金者には嬉しいニュースですが、ローンを抱える若年層や中小企業にとっては厳しい側面もあるという複雑な影響をもたらします。今後の景気の動向や追加の利上げがあるのかどうか、引き続き注目していく必要がありそうです。さて、ここまで経済の大きな動きについてお話ししてきました。ここからはガラッと変わって、私たちエンジニアや開発に関わる人にはたまらない技術の話題に移っていきましょうか。
まずはこちらのニュース、ソースはパブリックキーです。 GitLab、AI エージェント向けの次世代 Git 互換ソースコード管理サービスプロジェクトスイッチ発表。最大で50倍高速かつ半分のトークンで利用可能に、というなんともパワフルな見出しですね。 GitLab や GitHub といったソースコード管理サービスは、これまで私たち人間が手作業でコードを保存したり更新したりすることを前提に作られてきましたよね。でも最近は AI、特に AI エージェントにコーディングをさせるという流れが急速に広がっています。こうなると人間の手作業とは比べ物にならないくらいのスピードと量でソースコードの生成や更新が行われるようになります。たくさんの AI エージェントが並列で同時にガンガン作業するわけです。当然これまでのシステムでは想定していなかったようなとんでもない負荷がかかるようになってきて、サービスの処理速度や安定性が落ちてしまうという問題が現実になってきているんですね。そこで GitLab が発表したのがこのプロジェクトスイッチです。これはまさに AI エージェント時代に最適化された新しいソースコード管理サービスなんです。すごいのが Git のプロトコル、つまり私たち開発者が普段使っているコマンドとかはそのまま使えるように互換性を保ちつつ、裏側の仕組み、バックエンドを完全に刷新している点です。具体的には計算処理を行うコンピュート層とデータを保存するストレージ層を分離する新しいアーキテクチャを採用しています。この新しいアーキテクチャによってどれくらい性能が上がるのか、記事によるとなんと最大で50倍も高速になるそうです。他にもデータの移動を最小限に抑えることでネットワークの通信量を1000分の1に削減、
さらに AI エージェントが効率的にデータをやり取りできる新しいアクセス方法を提供することで、 LLM、つまり大規模言語モデルを使うときに消費されるトークンの量も半分に抑えられるとしています。トークン消費が半分になるっていうのは API 利用量に直結するので、コスト面でものすごく大きなメリットですよね。さらに具体的な数字を挙げると、リポジトリを丸ごとコピーするクローンの速度が最大42倍、書き込み速度は最大17倍に向上するとのことです。これらの改善を総合すると、 AI エージェントの作業時間が従来と比べて最大で約22倍も高速化されるという試算だそうです。もう桁が違いますね。この高速化を実現しているのがインテリジェンスレイヤーと呼ばれる仕組みです。これは先ほど話したコンピュート層とストレージ層の上に置かれて、システム全体を賢く制御する役割を担っています。例えばリクエストを最適な場所に振り分けたり、重要なデータをキャッシュして応答を早くしたり、リポジトリが大きくなってきたら自動でデータを分割して管理しやすくしたりと、裏側で複雑な処理を自動的に行ってくれるんです。これによって AI エージェントからの過酷な負荷にも耐えられるパフォーマンスを実現しているというわけですね。 AI によるソフトウェア開発が当たり前になる未来に向けて、それを支えるインフラ側も着実に進化していることを感じさせる、とてもワクワクするニュースだと思いました。
さて、最後のトピックです。先ほどのギトラボのニュースは AI が開発する未来のインフラの話でしたが、今度は AI と一緒に開発する現場の話です。前に掲載された2026年6月現在のクロードコード開発フローというエンジニアの方の記事がすごく具体的で面白かったのでご紹介します。この記事はフィッツプラスという会社でフロントエンドエンジニアをされている梅津さんという方が、 AI コーディングアシスタントのクロードコードをどのように日々の開発フローに組み込んでいくかという実践的なノウハウをまとめたものです。まずこの方が使っているツールが興味深いです。メインの作業環境はクロードデスクトップというアプリで、ターミナルを開かずにクロードコードを操作できるのが便利なんだとか。他にもカスタマイズしたターミナルのウェズタームや Git のブランチ管理を楽にする GTR というツールなどを駆使しています。そして肝心の開発フローが本当に人間と AI の協業という感じですごく洗練されているんです。大まかな流れはこんな感じです。まず新しい作業を始めるときに Git GTR new というコマンドで作業用の環境を作ります。次にジラやバックログのようなタスク管理ツールのチケットの内容をクロードに読ませるんです。このチケットの作業をしたいと伝えるだけで、クロードが内容を理解して作業準備に入ってくれるそうです。ここからが重要なポイントなんですが、いきなりクロードにコードを書かせ始めるんじゃなくて、プランモードというのを使っています。これはクロードがまずこういう計画で実装しますよという計画ファイルをマークダウン形式で作って人間の承認を待つモードなんです。この計画ファイルには要件のチェックリストやテストケースなんかも含まれていて、人間はまずこの計画を見て、うん、その方針で合ってるよと承認してから実際のコーディングに進むわけです。これにより AI が勝手に見当違いなコードを書いてしまうっていうのを防げるんですね。賢いやり方だと思いませんか。計画が承認されたらクロードが実装を進めます。そして実装が終わると今度は自動品質ゲートという仕組みが発動します。これは最初に作った計画ファイルのチェックリストと実際のコードが合っているかを検証したり、コードをきれいにしたり、別の AI であるコデックスにコードレビューさせたり、 GitHub のドラフトプルリクエストを作成したりという一連の作業を全部自動でやってくれるんです。プルリクエストができたら最後に人間がセルフレビューをするんですが、その間クロードにはブラウザを自動で操作させて、画面の表示が崩れていないかとか、ボタンがちゃんと動くかいった動作確認をやってもらうそうです。人間と AI が並行して作業する、まさに分業ですね。この一連のフローはスーパーパワースやコデックスといったクロードコードのプラグインや
自分で作ったカスタムスキルというプロンプトのテンプレートを組み合わせて実現しているそうです。例えばコミットメッセージを自動生成するスキルやプルリクエストの説明文を自動で作るスキルなど、定型的な作業はどんどん AI に任せていくスタイルです。
この記事を読んで、 AI を開発に使うというのは単にコードを書いてもらうだけじゃないんだなと改めて感じました。計画立案から実装、デビュー、動作確認まで開発プロセス全体に AI を深く組み込んで、人間はより本質的な何をどう作るかという判断に集中する、まさに先ほどの GitLab のプロジェクトスイッチが想定しているような AI エージェントが活躍する開発現場の一つの完成形を見せてもらったような気がします。 AI との付き合い方を考える上ですごく参考になる記事でした。というわけで今日の深掘りポッドキャストはここまでです。経済の大きな変化から AI が変える未来の開発現場まで、なかなか濃い内容でお届けしました。皆さんは今日のニュースどう感じましたか？次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。